だからそういうこの社会というものは男性社会です。女性の社会的な一人立ちなんてものこんなことはありえない、考えられない世界なんですね。ですから夫を失ったこの女性はヤモメと呼ばれ、夫を亡くした女性は社会の中にあって生活の基盤を失ってしまうということなんです。これは厳しいです。夫を失い、そしてようやくこの育て上げたところの、そして結婚をしてくれたところの子供に二人ですね、次々と先立たれてしまうという、本当にこの老朽を迎えたこのナオミはどんなに孤独で寂しくて、この先何の希望もない、自分の生活の心配しなきゃ、どうして食べていくことができるだろうかと、まあ、そういう立場に置かれた人なんですね。なんでこんなことになるんだろうかとナオミは思ったに違いないんです。どうしてこのような人生の苦難に次々と出会うことが出会うようになるのか分かりません。ナオミは信仰者ですから、イスラエルの神の前に真実に歩んでおった人であります。ですから人生のさまざまな出来事というのは、いつも神様との関わりの中でそれを捉えます。彼は言いますね、神様が私を、死の手が私に臨み私を責められたことで、あなた方の私は非常に心を痛めているんですと、この嫁たちに言っておりますが、死の私に臨み私を責められたと言ってますね。あるいは、この帰ってから、このナオミの、この家族の変わり果てた姿に、地域の人たちがですね、これがナオミですかと言うわけでありますが、20節には私をナオミ、ナオミというのは楽しみ喜びという意味の名前なんですけども、ナオミと言わずにまだ苦しみと呼んでくださいと、なぜなら伝道師が私をひどく苦しめられたからですと、こういうふうに言っておりますが、なぜ神様こんなことをされるのか、そういうふうに彼女は言っているわけでありますね。かつて血と蜜の流れ打ちと言われた神の約束の地において、なぜ飢饉が繰り返し起こり、神の祝福された地が荒れ果てて、その地が生活できなくなり、その地を離れて異国の地に逃れていかなければならないのかという、キルの地で本当に孤独を抱えたと思いますね。この地で夫を失い、またここまでも失ってしまうということは耐え難い苦難苦痛です。どうしてですか。異教の地でたった一人残されてしまったナオミはどんなに心細かったでしょうか。しかしこのルツ記のこの言葉、神は聖書の言葉の中には出てきませんけれども、私たちはある意味でこれを信仰を持って読み込まなきゃいけませんけれども、このナオミという人はそれらあいつの苦難の中でなお唯一の神に信頼し、前向きに、時に明るく、時にしたたかに、またひょうひょうとして、まあ、こういう言葉がいいかどうかわかりませんけども、生きた人なんですよ。どうしてかわからないってことが身に降りかかります。だけどもそうしたことを時に神に訴えながらも、一切を神様に委ね、神様がこのような状況の中でどのような御心を私と私の家庭に持っていらっしゃるのか、神様のご計画は一体何なのかということを、なお、このナオミという人は、神に信頼して生きるわけでありますね。ロマ書8章の28節に、神は神を愛する者たちと共に働いて、ご計画に従って召された者たちと共に、すなわちご計画に召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っているという、この夢の言葉は、このルツ記を解釈する大切な御言葉だと思っております。これナオミの信仰です。万事は良いことだけじゃなくて、僕の苦難や悲しみやとんでもない状況の中に置かれたとしてもですね、その全ての事柄の中に神様の生きて働いていらっしゃるんだと、今私たちには分からないかもしれないけど、必ず神様は全てのことを益となるようにしてくださる。マイナスマイナスマイナスを重ねたらマイナスの 本当に大きな数値になってしまいますけれども、最後にそれに掛け算ですが、マイナス1をかけたらどうなるか、最後は全部プラスになる、マイナス全部プラスにひっくり返る。神様のどんでん返しがあるということはあくまでも期待するんです。で、神は必ず最善を成してくださると信じるんですね。これは本当に信仰がなきゃできない判断であります。で、ナオミはこういうこの信仰を持っていたと想像いたします。そしてその信仰に基づく、ここまでですね、散々叩かれ、苦しみは重なり、本当にこの落ちぼれてしまった、落ちぶれてしまったこの波のこの人生でありますが、しかしその人生の中で彼女はそれを受け入れて、惜しく生きるわけですね。そこにナオミの豊かな人間性というものがあるわけですね。皆さん、信仰というのは、聖書の信仰というものは、苦難の中に生きて働く、それが聖書の信仰です。苦難の中にこそ生きて働き、その素晴らしさが表される。これが聖書の信仰ですよ。神を信じてるからうまくいく、良くなる、神が助けてください、願うように思うように、全てがトントン拍子でうまくいく、それは聖書の信仰ではありません。人生の思いがけない苦難や逆境の中で、私は本当に失望し、がっかりし、絶望するような場面だったとしても、しかもそれが何度も何度も繰り返されてくるという。だけども、そこから、本当に神様による望みを持って生きていく、なお信じ、期待していく、そういうことをさせるものが、聖書の信仰です。むしろそのような状況の中で、真実に、誠実に神の前に、人々の前に生き抜く。そのような困難に満ちた状況の中で良い働きをなさせるのが、皆さん、聖書の信仰、本当の信仰ですよ。詩編の62編を開いてくださいましょうか。先々週、祈祷会でこのところを引きました。詩編の62編、800ページ。旧約聖書の800ページ。短い詩編でありますが、すごく大切な詩編であります。800ページ。1節、6節、8節を読みたいと思います。1節。我が魂はもだしてただ神を待つ。我が救いは神から来る。6節。神こそ我が岩、我が救い、我が高き櫓である。私は動かされることはない。八節。民よ、いかなる時にも神に信頼せよ。いかなる時にも神を信頼せよ。神に信頼せよ。その御前に、あなた方の心を注ぎ出せ。神は我の酒どころである。一節に、我が魂はもだしてただ神を待つと、これはダビデの歌でありますが、もだしてというのはですね、沈黙してということですね。黙ってということですね。二つの沈黙がある。一つは神様の沈黙というのが前提です。神様が沈黙される。神様助けてください。神様、あなたの帰りが必要です。この苦難から困難から助けてください。祈るんですけども、神様が沈黙なさるんですよ。聞かれない。そういう時にどうするかというと、ダビデは、私たちまた沈黙を持って、沈黙するんだ。沈黙を持ってどうするんですか？ひたすら神を待つんです。待つ。この待つというのが信仰なんですよ。神が沈黙されるとき、私たちはまた沈黙して、どうするんですか？神を待つ。この神を待つのが私たちの信仰。神が沈黙されるということは、神は私たちが願い祈るようには働いてくださらないということがあるということなんです。私は祈っても願っても沈黙されることがあるということです。そして神様が沈黙をなさるときに、すなわち私たちが待たされるときに、私たちの信仰というものが問われるんです。また私の信仰が鍛錬されるんです。 本当に信じてるかどうかが鍛錬されるんですよ、ここで。